18歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日も早速本題の方に移らせていただきたいと思うんですが、今日はですね、これもちょっと DM でいただいている内容になります。補助金ってどうしたらいいですか、補助金について教えてくださいというようなご質問がありましたので、今日はね、補助金について少しお話しできればなと思います。もちろんね、私は家電量販店にいる身ですので、補助金のそのプログラムを作ってる側の国とかね、そういう市とか、そういう自治体とかの関係者ではないので、そこまでね、その詳しいというわけではないんですけども、一応ね、その家電量販店で受ける補助金について、いろいろその補助金にまつわるお話ができればいいかなと思います。最近ね、その本当にエコ給湯とかエアコンの補助金とかよく聞くと思うんです。これはテレビでも取り上げられたりすることがあったり、あとは市から来る広報みたいなものでも、そういうようなね、お話が載っていたりするので、気になってる方もいらっしゃるから、DM が来たのではないかなと思うんですけども、家電業界、実は補助金時代になって、ているかなと思うんですけど、特に2026年は国がかなり本気で古い家電を省エネ化してくださいって動いてるんですよ。その代表になるのがエコ給湯、給湯省エネ2026事業、これかなり大きい事業ですね。条件を満たせば、なんとエコ給湯1台で7万から最大14万円くらいの補助が出る場合があるんです。これかなり大きいですよね。エコ給湯って、本体と工事込みでだいたい40万から70万くらいするケースも普通にあるので、これで10万円前後変わるっていうのかなり違うと思うんですよね。しかも今って電気代高騰してますよね。だから国としても昔の電気温水器とか、あとは効率悪い給湯器を減らしたいんですよ。特にエコ給湯って空気の熱を使ってお湯を作るから、普通の電熱ヒーターよりも電気代がかなり安くなるんですよ。だから省エネ化して電力消費を減らしたいっていう国の狙いがあるんだというところだと思うんです。で、補助金の内容なんですが、基本は7万円です。そこからさらにめちゃくちゃ省エネ性の高いモデルとかにするとプラス3万円、10万円ぐらいですね。さらに古い電気温水器とか蓄熱暖房機を撤去する場合に追加で2万から4万ぐらい、条件次第では最大14万円くらいになると。ここが家電量販店でも、そんなに出るのって驚かれることが多いところなんです。でもここで、ね、すっごく重要なんですけど、どのエコ給湯でも対象ではないんです。ここを勘違いされている方もいらっしゃるので、これは気をつけていただきたいんですけども、対象機種は決まっています。しかも最近はインターネット接続機能付きが条件だったりもします。つまり、スマホ連携とか、AI 学習とか、電力会社連携とか、そういう機能があるモデルが優遇されやすいようになってます。これ国がただ交換じゃなくって、未来型の省エネ住宅にしたいって考えてるからだと思うんですけど、めちゃくちゃあと重要なのが補助金、工事してから申請じゃないことなんです。先に登録業者経由で進める必要があります。つまりとりあえず工事しちゃっただと対象外になる場合があるんです。ここ結構怖いですよね。やっちゃった後だと結局補助金が何も降りずで何ももらえずっていう方も出てくる時があります。 あと、まあ、現場あるあるではあるんですけど、壊れてから来る人めちゃくちゃ多いんですよね。エコキュートって壊れてからだとやっぱり地獄なので、まあ、なぜかというと在庫がない、工事予約埋まってる、補助金予算終了してるって、これ普通にあることなので、まあ、特に冬ですよね。お湯出なくなった瞬間、生活終わるレベルで困っちゃうじゃないですか。なので、もう10年以上使って、ってるんだったらもう壊れる前に相談した方が一番得かもしれないです。これはご家族のご意見をもちろん尊重した形で皆さんでちゃんと話をし合ってから来ていただいた方がいいかなとは思うんですけども、これやらない方、あとはご家族の中で早くに相談したいと思っている方がいるのに、まあ、ないがしろにしてしまうと、そこで壊れた瞬間に困る方が出てくる。中にはそれがすごく嫌だと思っている方がいたりすると、本当にね、大きな喧嘩に発展しちゃうことあるんですよ。家電製品って金額も大きいし、生活に直結してたりするので、結構大きなトラブルにね、その家族間でなっちゃう時もあるので、こういうところはね、ご家族できちんと話し合っておいていただけると嬉しいです。しいなと思います。あと補助金ってエコキュートだけじゃなくって、自治体で東京都の中、東京ゼロエミポイントとか、あとは冷蔵庫エアコン給湯器とか追加ポイントとか補助が出るケース結構あります。自治体によって全然違うので、国の補助金だけ見て終わりはすごくやっぱりもったいなくて、市町村レベルで見たりするとさらに数万円変わる場合があります。これ本当にあります。あと最近増えているのが補助金前提価格、これ注意した方がいいですね。実質何万円みたいな風に書いてあるのって、補助金込みの計算だったりする時があるんです。つまり申請が通らなかったら自己負担が増える場合があるので、誰が申請するのか、対象機種か、予算が残っているか、いつ入金されるか、ここを確認すごく大事にしていただければなと思います。今後またね、かなり増えると思ってるのが、家電の省エネ格差みたいなものだと思うんですけど、古い家電を使い続ける人ほど電気代の負担が重くなる時代なので、特に古いエアコンとか昔の冷蔵庫とか電気温水器、このあたりはもう最新機種との差がめちゃくちゃ大きいんですよ。昔の家電って壊れてないから使うっていう感覚だったんですけど、今は電気代で損し続けるケース普通にあります。だから補助金って単なる値引きじゃなくて、省エネ化への乗り換え支援になってるので、あとね、補助金ってやっぱ急に終わるんですよ。本当にこれ急に終わることあるんですよ。予算上限がいきなりバーンって来てしまう時あるから、まだあると思ってたって人が間に合わなかったケースも結構あります。なので、10年以上使っている給湯器とかエアコンがあるなら、まあ、壊れてない今相談するのが一番いいかもしれないです。ご家族の意見を尊重して決めていただいて、やっぱり早くに買い替えたいと思っている方がいるんだったら、早めにご相談していただくといいんじゃないかなと思います。今ね、ちょうど補助金始まったばっかなので、もう事前にね、始まったタイミングで申請しようとしてた、もう工事が終わっている方々は、まあ、申請手続きを始めてる方もいらっしゃいますし、で、あとは、今補助金が出るからって問い合わせに来てらっしゃる方も増えてきています。なのでね、検討されている方は早めに足を運んでいただければなと思います。予算の終了結構早かったりするんですよ。特に今回ね、エアコンの2027年問題もあるから、家電量販店に足を運ぶ人の数が増えている中、じゃあエコキュートもちょっと考えようかなんて思っている方が来て、そこでご相談されてご制約されるっていうケースも結構増えてます。なのでまあ、家電の補助金ってもうただ安くなる制度じゃなくて、これからの電気代とか暮らし方を変える制度になるので、給湯器とかエアコンとか毎日使うからこそ省エネ性能の差がやっぱり家計に直結しちゃうと思うんですよ。しかも補助金は知ってる人から先に使える早い者勝ちな部分があるので、気になってる方はご家族とね、ご相談していただいたり、お家の家電を見直していただくいいタイミングになるんじゃないかなと思います。ご質問をしてくださった方ありがとうございます。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したコウちゃんを全力応援するアミエモン。スポンサー&おはようございます。いつもありがとうございます。そしておはようございます。 僕はどこに行ったらいいの？ Google マップが欲しい。しかも足はミイラに絡まれてるから身動き取れないし。前に進めば黒いマットで行き止まり。右はあっちこっちから赤外線出てるし、左は水たまりだし。は、後ろに僕の家があった。やっと帰れる。ふう。え、ここに段ボールあったら家に帰れないじゃん。とならないように部屋はきれいに整理するのと、メンテナンスが大事なんですね。ということで、ハルプリマベーラさん、ありがとうございます。もうすっごくわかりやすく、本当になんか私の話を凝縮してお伝えしてくれているありがとうございます。いや、もう本当にね、何かそのタイヤ部分にそのロボットクリーナー絡まったりすると、本当にポイントがずれちゃって、うまくねお家に帰れなくなっちゃったりするんですよ。で、皆さんね、そのなんかそのホームベースって言うんですけど、充電台のところがね、そのホームベースに帰ってきている時も、そこに登らなきゃいけないんですよ。ちょっと、なんていうのかな、カタパルトみたいになってて、そこを通ってって充電の台のところにトンと、そこで収まるみたいな風になってるんですけど、もうね、足のタイヤのところに何かが絡まってると、そこすらもうまく上手に登れなかったりするんですよ、何か引っかかってると。でも、お客様ってその気づかれない方は、なんでこんなとこが登れないのかしらって済ましちゃってる方結構いたりするんです。で、だいぶ重症化してから、この子ね、もうね、壊れてるんだと思う。これね、充電台のとこにちゃんと戻れないのよ。戻る時に失敗するのよ、どう思うみたいな感じで来るんですけど、実際にはタイヤのところにいろんな異物が絡んでたりとか、あとはブラシのところも、いろんなね、本当にミイラ化したようなものが詰まっていたりっていう状態で、知らずに使い続けてしまって完全に摩耗していたりとか、軸が歪んでしまうところまで行ってても気がつかなかったみたいな状態で、本体自体が悪くなってしまっていることもあったりするんです。なので本当に、ね、メンテナンスは怠らないでいただきたいなと思います。ついね、自動でいろいろやってくれるから、ほっとけば何でも勝手にやってくると思っちゃうんですけども、ある程度で、ね、そのなんかそのステーションに戻ってった後にですよ、ゴミとかも全部吸い取ってくれて、でタンクとかもついてて、全部そこで網羅してくれてるように見えますが、メンテナンスがフリー、何もしなくてもいいというわけではありませんので、なんかね、アイロボットさんだけじゃなくて、ロボットクリーナー全般苦手なこと大体そんなに変わらないので、メンテナンスの仕方とか、こんなことしてませんかっていうものは公式サイトに上がってるもので確認していただいて、自分もやってないかなっていうのは定期的に見ていただいたりはした方がいいかなと思います。ロボットクリーナー安くはないですからね、安いものもありますけど、それでも数万円はするわけですから、それだけの金額を払っていて、自分のメンテナンスのしなさで壊したくはないですよね、もったいないので。なので、定期的なメンテナンス本当にしていただきたい。そして障害物になるものは取り除いていただきたい。赤外線で混乱させないであげてほしい。中にはね、外に脱走しちゃうロボットとかありますよね。本当に実際に起きる可能性もありますので、気をつけていただければと思います。ありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。我が家もルンバさんを6年ほど使用していますが、子供の体育着入れの紐に絡まり悲惨なことになっていたり、帽子のゴムに、ゴム紐に絡まっていたり、息子の部屋で出れなくなり迷子になったり、床に物を置かないように、後からソファーを購入しましたが、ある程度ルンバが下を通るように考えて購入。日中いない時に掃除をしてくれるのでめちゃくちゃ感謝しています。前方にある回転ブラシの髪の絡まりは、以前絡まりすぎて中のモーターをダメにして修理に出して1ヶ月ほどかかったので、気をつけたいもんということで、松田さんありがとうございます。そうですね、これね、本当にブラシに絡まってしまうものっていっぱいあったりします。アイロボットさんの製品のルンバって、タイヤ部分ではないんですけど、前方に近いところのサイドに クリーニングのエッジブラシというものがついてるんですよ。エッジクリーニングブラシがついてるんです。で、これもね、皆さん、ただのね、ブラシやんかと思ってるかもしれませんが、これがついていることで、その端っこの方に溜まってしまうゴミをかき出してくれてるんですよね。なので、そのクリーニングブラシを結構手で怠ってる方いるんですけど、中にね、折れたまま使ってる方とかも結構いらっしゃって、折れたまま使うと端っこの掃除全くできなくなっちゃうし、で、そうやってね、攪拌して吸い込めるようにしてくれているその機能もそうだし、その折れた状態で使うと、床を傷つけちゃったりとか、思わぬ障害物に引っかかったりとか、それが故障の原因につながってしまったりもするので、やっぱりね、お手入れはしていただいた方がいいと思うし、そのね、松井さんもおっしゃられてましたけど、こうやってね、下を通せるように、お部屋の工夫をしていただくと、もうね、なんかね、その、ロボットクリーナーを掃除させるためではあるんですよ。もともとのきっかけはね、なんですけど、部屋にね、変に下の方に物を置かなくなるんですよ。ロボットクリーナー使われてる方って。そうすると、部屋がね、自然と、その、お掃除をしてくれてるというのももちろんありますけど、それ以外にも、非常に常に綺麗な状態を保つことができたりします。なので、本当に、活用ができてる方は、すごく、やっぱり、重宝してるわ、いいもの買ったわ、って言ってくださる方の方がもともとは多いんです。ただ、扱いきれてない方もやっぱりいらっしゃったりとか、アプリをダウンロードできてなくて、エラー内容がわからないとか、そういうところでお持ちいただく方もいらっしゃるので、基本的にはセルフである程度メンテナンスできるように作られています。意外と優秀なので、ちょっと中国のね、企業の傘下になっちゃったりとか、いろいろ悲惨な思いをしているロボットクリーナーのアイロボットではありますけども、サポートサービスはちゃんと続けてくれてますので、なので安心してね、お使いいただいて、そしてお部屋をね、常に綺麗にしてくれるアイロボットくんをぜひね、愛用してあげてください。もちろんこれアイロボットのだけじゃないですよ。ロボットクリーナー全般なんですけども、今回ちょっとお話として、アイロボットさんの製品でのお問い合わせ、エラーランプの見方がわからないと思ってこられる方がちょっとあまりにも多くてですね、お話をさせていただきました。もちろんね、他の製品でもあるんですが、他の製品だと日本で作られているものが多いからなのか、割とね、日本人のその説明書がないと、使えないとか、アプリとか言われてもっていうのにも、ちゃんと対応してるメーカーさんだったりもするので、やっぱり日本の製品はそこは親切なのかなと思います。性能的には本当にね、全部素晴らしいんですよ。全部素晴らしいんですけど、日本のメーカーさんのいいところは、そのお年を召された方に、親切っていうところかなと思うので、そういうところはちょっとアイロボットさんはね、やっぱり海外製品なので、少しね、口調が早口だったりして、みんなが聞き取れなかったり、説明書がないことでみんなが迷子になったりっていうケースがちょっと増えていて、お話をさせていただきました。でもね、すごくいい製品ではあるので、ロボットクリーナーもね、ぜひ使っていただけたらなと思います。ということで、松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私と応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めているのは私でございます。ぜひ私の SNS のフォローもよろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから怪獣ローという映画にも出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。 それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄にあります SNS とまとめリンクの中から、ご購入いただけるようになっておりますので、ぜひそちらからお買い求めいただけると嬉しいです。そんなコーナーで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。空の彼方に飛んでこう。